こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武先生に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演を行っています。現在は YouTube で配信しているんですが、5月はそうだエコー行こう、かくれんぼ膵臓がん見つけたと題して、那覇市立病院消化器内科医長馬淵仁先生がお話ししてくださいました。膵臓がんはかなり見つけにくいがんだと聞いたことがあります。先生、
はい、ショッキングなデータを先生冒頭で紹介されてたんですけど、
はい、
膵臓がんの5年生存率は 9% しかない。
9% ですか。
膵臓がんと診断されて5年後に生きている確率は10人に1人ということ。
はい、
ですから先生はこの九死に一生を得るためにはどうやったら膵臓がんを早めに発見できるのかっていう話を先生は今回してくれました。
最近はがんはもう治る病気になってきて、必要以上に怖がることはないよっていうようなお話も聞いたりするんですけれども、膵臓がんは見つけにくいということでなかなかそうも言ってられないわけですね。
そうですね、先生の話の後半にも出てくるんですけど、2センチ以下で見つかったら、手術で完全に取り除けて、
はい、
8割ぐらいの方が長らえることができるらしいんですけど、
はい、
2センチを超えるともこの大きさを超えるともちょっとかなり厳しくなるということで、やっぱり病気の厳しさというか立ちの悪さっていうのがあるみたいですね。
先生、そもそものお話で大変申し訳ないんですけれども、膵臓っていう臓器はどういう役割がある臓器なんですか？
はい、一番の働きは膵臓の中から消化酵素といって、トリプシンですとか、いろんなこう食べ物をお腹の中で消化するために必要な消化酵素を出してくれるのが膵臓です。ですから私たちは普通にご飯を食べてちゃんと分解された栄養素を吸収するためには、膵臓はそれを消化管を助けるために膵液というのを出してくれています。
はい、
あともう一つ有名なのが糖尿病でよく話を聞くと思います、インスリンですね。インスリンを分泌する場所があって、ですから膵臓が悪くなるとこの糖が上がりやすくなる方もいらっしゃるというのはそのあたりですので、この2つの機能が膵臓にとっては大変重要な働きかと思います。
先生、膵臓ってどこにあるんですか？
イメージで言うとですね、みぞおちのすぐ下は胃なんですけど、その奥と考えていただいたらいいですね。
なんか消化に関係があるものというふうに聞くと胃の近くにあるというのもうんうんっていう感じですね。
そうですね、でどちらかというと体の前面というよりは後面の方に近いので、ですからみぞおちの痛みとか我慢できない痛みというと最初胃かなと思うかもしれませんが、実はその後ろ側の膵臓に炎症があるのが急性の膵炎とかという病気もありますので、
はい、
例えば飲酒した後とかちょっと食べ過ぎちゃった後に急に水落ちが痛くなる時っていうのは膵臓大丈夫かなって思うのも大事かもしれません。
消化酵素を作っているところっていうことですから頑張りすぎてるってことでしょうか？
そうですね、膵液がこう膵臓から炎症で外に出だすと結局食べ物を溶かす消化酵素ですから臓器を溶かし始めちゃった、
はい、
ですからもう膵炎になると基本入院すると完全絶食なんですね。
もうそうなんですね。
もう絶食にしてしばらく点滴だけみたいに、それで食事が再開できるかを待つっていうことなんですけど、本当に手遅れになると命に関わるのが膵臓の病気膵炎とかですので、油断せずに、なんか妙なお腹の痛みがあって食事も取れなくなった時はやっぱり病院に行って調べてもらった方がいいですね。
今の膵炎のお話だけでもなんて怖いんだろうっていうふうに思いましたが、膵臓がん生存率が 9% っていうようなお話を聞くと、これちょっとやっぱりもっと気をつけないといけないなっていう気持ちになってきました。馬淵先生はその他どんなお話をなさったんでしょうか？は
い、ですね、先生今回一番講演の目玉はですね、繰り返しになるんですが後でまた話しますが、超音波検査でまず膵臓のがんを早めに見つけるサインを探そうと いうのを先生強調してまして、そのサインがですね、水管といって、水臓の先ほど言った水液が流れる管があるんですけど、
はい、
その通り道のどこかに水臓がんができると、いわゆる水液が交通渋滞を起こすんで、水管が拡張するんですね、
はい、
それが一つの水臓がんを早期に見つけるきっかけになるという話と、同じように今度はその拡張した水管がこう農法みたいになって、水の溜まった液みたいのが水臓の中にあると、
はい、
これも水臓がんの発生を見ている可能性があるので、超音波検査をできるだけこう心配な方、あとなりやすい危険因子を持っている人たちは定期的に受けましょうということが先生の大切なメッセージでした。
先生、なりやすい方っていうのはいらっしゃるんですか？
はい、先生その件も丁寧に話されてまして、まず一番目にはやっぱり家族で膵がんの人がいる家系ですね。家族の中に一人でも膵臓がんの人がいると、そういうない人と比べると4倍なりやすいそうです。
4倍、はい、
2人いたら6倍、3人以上いたら32倍という感じでこうなりやすさが出るので、私たちもよく初めて病院に来た人には家族歴ないですかって聞くんですけど、こういう膵臓がんの家族歴っていうのはとても大事ですね。
体質的に似通ってる部分があるからということなんでしょうか？
はい、まあ、ある意味体質っていうのが遺伝子が関係しているところがあると思いますので、例えば糖尿病の人が糖尿病の家族、お父さんお母さんが糖尿病や高血圧があると子どもたちもなりやすい。それと同じように膵臓がんも家族の中にいるときは気をつけてほしいということでした、
はい、
そういった遺伝的なものがまず一つですね、家族歴。その他先生がお話しされていたのが糖尿病がある方もない人と比べて2倍なりやすい、あと肥満がある人は、20歳の頃にかなり極度の肥満があった人というのは 3.5 倍なりやすい、
はい、
あと膵炎、先ほど言った膵炎に、なったことがある人は13倍ぐらいなりやすいとか、あとは農法があるかどうかっていうのは先ほど言いましたけど、農法があるとやっぱりない人よりも3倍ぐらいなりやすい、それからあとタバコ、お酒っていうことです。今話したようなことが思い当たることがあればですね、やはりぜひ1年に1回は超音波検査、お腹のエコー検査を受けてほしいなと思っています。
エコー検査、先生あれですよね、妊婦さんがお腹の中でお子さんがどういうふうに育ってるのかなって見るあれですよね。
そうです。あれを人間ドックを受けてる方は大体検査入ってるんですけど、残念ながら行政がやってる市町村検診にはエコーは入ってないんですね、
はい、
ですから超音波検査はやはり膵臓がんですとか内臓のがんを気をつけたい方はですね、市町村の検診だけじゃなくてかかりつけ医を見つけて定期的にエコーしてもらったり、そういうのも大事かな、大事だと思います。
その時に先生ちょっと気になるんだけれどもエコー検査受けられないかということで相談したらいいですか？
はい、よく膵臓がんは見つかりにくいっていうことはもう有名なので、よく患者さんから最近友達が膵臓がんになったので調べてほしいですとか、ご家族がとかっていう話はよくありますので、
はい、
先ほど話したようなリスクがある方はぜひエコーは本当に放射線も使わなくて安全な検査で、3割負担の方だと2000円ぐらいで受けられますので、保険診療で。
ああ、そうなんですね、
はい、医療機関でやる場合には膵臓がん疑いで保険通りますんで、ドックで単独でやるよりもかえって安価にできます。
なんかものすごく高かったらどうしようってドキドキしていたんですけれども、はい、ちょっとほっとしました、
はい、
ということはやはりこう痛くもないですし、これはもう受けて安心した方がいいよねってことですね。
そうです。ですから本当あとはもうご本人の意識ですね、どれぐらいの間隔で受けて内臓のがんを予防していこうという意識で健康管理をするかですので、ぜひかかりつけ医に相談したり消化器内科の先生たちがいいと思いますけど、定期的に胃カメラをやるときには必ずエコーも一緒にやるとか、そういうふうにやると忘れずにできるかなと思います、
はい、あと先生ちょっと小耳に挟んだんですけれども、
はい、
エコー検査ちょっと肥満気味の方は苦労するんだよねっていうことを聞いたことがあります。
はい、これはありまして、 どうしても超音波って体表上の、皮膚筋肉を通して内臓を見るので、うん、お腹の中の肥満もそうですし、例えばガスが多い体質の人とか、はい、腸管にガスが多い人とかっていうのは、はい、残念ながらエコー膵臓の病室が不良でしたっていう所見欄に書いてくることがあります、
はい、
ですからじゃあエコーの病室が不良な人をみんな CTMRI 取るかっていうと、なかなかそれもちょっと放射線の被曝とかの考えると大変なんで、私もだからこの先生の話聞いて思ったのは、先ほど言ったようなリスクのある人はもしエコーでよく見えませんでしたっていう時は、まあ何年かに1回は CT とか MRI とか取ってみるのはいいんじゃないかなと思いますね。
なるほど。で先生、なんかすごい機会があるんだっていうことでしたけれども、中からエコー検査ができるのがあるんですか？
超音波内視鏡っていうんですけど、はい、胃カメラの先端に、胃カメラのように口から入れていくカメラの先端にエコーの機械がついてて、プローベというのが、はい、それでその膵臓、いわゆる胃とか腸、胃ですね、
はい、
胃と十二指腸のあたりからこう膵臓にプローブの先端を当てて膵臓の中をこう見るっていう、
すごい、中からですよね、
はい、この膵臓関係を精密検査する先生たちはもうすごく慣れてて、そこからまたいろんな管を入れたりとかしながら膵臓の病気を追い込んでいきますんで、
すごいですね、
はい、もう先生方にこういう専門にしている先生方には本当感謝していますね。すごくやっぱり大事な検査をやってくださいますんで、
馬淵先生はじめ、やはりこう初期で見つけて治すんだってっていう気概が感じられますね。
そうですね、なんか先生が紹介してたんですけど、尾道って広島のご存知ですか、
はい、
あそこの取り組みが結構全国的に有名で、あそこはその早期発見プロジェクトということで、エコーの検査を奨励してやったら生存率がどんどん長くなってたっていう話があって、
はい、
ですからやっぱり地域や病院と連携しながらですね、ナース立病院でもこの膵臓検診連携と先生が最後言ってましたけど、私立病院とかかりつけ医でこう上手に連携しながら膵臓がんを早めに見つけましょうという話を先生していました。
ということですので、ぜひ皆さん、なんかちょっとなと思ったらかかりつけの先生にまずね気軽に相談してみて、エコー検査を受けてみるということですね。
そうですね、
はい、意識なさっていただければと思います。さて、首里城下町クリニックの地域向けの医療講演会ですが、6月は6月8日水曜日午後7時からとなります。ミネラルと体のお話と題して、首里城下町クリニック第一院長比嘉明先生がお話ししてくださいます。ミネラルのお話なんですね。
そうですね、ミネラルはいろいろあるんですけど、ナトリウム、カリウム、クロール、あとカルシウム、リンっていうのがよく医療現場でよく使われるんですけど、あと最近注目されているのは亜鉛とかですね、ああいったものもよく関心持たれるようになってますが、こういったものが体の中にどう密接に関わっているのかっていう話を、先生もともと腎臓の患者さんたくさん見てるんで、そういった視点で幅広く教えていただけることと思って楽しみにしてます。
はい、そうですね、ミネラルっていうのは私たちの体に必要なものなので、これがどうなってるのかっていうのは興味ありますね。どうぞ皆さん、はい、6月8日配信ですのでご覧いただきたいと思います。首里城下町クリニックの地域向けの医療講演会、過去のアーカイブも見ることができるんですよね、
はい、
先生。
はい、甲状腺のものとか何万回って再生されてますよかったら本当ぜひ皆さん関心のある回を覗きに来ていただければと思います。
首里城下町クリニックのホームページからもアクセスすることができます。首里城下町クリニックで検索してみてくださいね。一枠のブログでもご案内します。詳しくは首里城下町クリニック、電話 098-885-5000 までお問い合わせください。首里城下町クリニック院長田名武先生でした。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。